はい、ということで、
はい、
1本目終わりまして、
はい、
まあそっか、今のがじゃあ新年の初、今のっていうか前回分がね、
うん、まあ去年のことなのでちょっと早めに、
あ、話自体は去年のこと、
はい、そう、早めに話しておこうと思いまして、うん、っていうのと、まああとご利益あったことだし、うん、まあ新年いいんじゃないかなと思いまして、
ご利益というか、まああれだよね、勝ち取った貴重なものって感じ、
ご利益を勝ち取ったって言われるんですよ。
え、誰に？
供物取ったら、
うん、
ご利益を勝ち取りましたねとかって地元の人に言われるんですよ。
へ
えー、すごいご利益だ。
あ、じゃあ言い方として間違ってなかったね、
うん、
今の。
ご利益を勝ち取りましたねって言われて、ご利益だご利益だって言って、すごいご利益ですよこれは。
勝ち取る、うん、ご利益ってそういうもんなんだね。
みたいですよ。まあ、力で奪うっていう。
まあ完全にでも、うん、まんま力で奪ってるもんね。
まあね、だから怒りにあの身を任せて奪えば、
うん、
うん、いけますよ誰でも。
ご利益を勝ち取ったものをまた、うん、勝ち取り合うみたいなことはダメなの？
2回戦ってこと？
そう敗者復活的な。
2回戦はないよそんなのは。
もう永遠に繰り返すことになるから、うん、
永遠に繰り返す。だからあの男の子毎年って多分家にすごいあると思いますよ。
その子ってさ、
うん、
何がしたいの？マジな話。
収集？
なん本当に何なの？
わらでできた。
いいじゃなくない？
まあまあまあまあ、
年頃の子からしたら何の価値もなさそうだけど。
うん、確かにね。
別にさ、学校を持ってってヒーローになれるようなものでもなさそうだし。う
ん
う
ん、それも話し合ったんですよ中澤さんと。
ああ。
だから天狗じゃないかって言って
た。ああ、なるほどね。うん、その子が欲しい理由っていうのが見当たらないっていう、う
ん、
そう、
しかも地元の人ぐらいしか知らなくって、
うん、
中澤さんとお父さんお母さんも知らなかったんですよ。ちょっと場所が違うんですけど、茨城県の中ですから。
茨城でしょ。
でも知らないって言ってて。
あ、その祭り自体
を。祭り自体を。
ああ、そうなんだ。
そうそう。で、単に要は中澤さんたちが、うん、家族たちがその地域が違うから知らないんだって思ってたら、
うん
うん、あの笠間市のそういう神社とかもたくさん行ってるな人も、うん、あ、そんな祭りあったんですかって知らなかったりするんですよ。茨城出身のまあ知り合いですね。
じゃあ、うん、そこまで有名じゃないの？なんか
有名は有名なんですけど、
うん、
うん、知らない人もまあいる。
あ、いるんだ。
うん、
なんか結構俺は地元の人たちは知ってるものなのかなと思ったけど、う
ん、まあ、新聞に載ったりするぐらいですからね、知ってるんだろうなと思ってましたけど、うん、まあ東京都内でも知らないお守りたくさん、あんまりじゃねえよ、
あ、神社
祭りとかね、
あるもんね、
うん、たくさんあるから、まあそれの一つなのかなっていう感じですね、印象としては。
なるほどね、うん、そういう意味ではじゃあ、まあ、あの地元の人からも羨ましがられるようなものってことなんですね。
そう
へえ。これはじゃあいつかあれですか、うん、イベントとかその辺で、
うん、そうですね、持っていこうかなと思います。
見られるかもしれない、
う
ん、
そうですね。
持っていくのそれ、うん、大変じゃない。でも
カバンに詰めて持っていきます、
ね、ちょっとね、うん、意外とでかいからね、うん、
まあね、でかいから、
みんなが見てる、そうそうそうそう、思ってるよりね、
うん、竹の杖も一緒に持っていきますよ。
あ、いいっすね。じゃあ、うん、その
ワンセットで
奥さんが勝ち取ったというものを、うん、ぜひ皆さんにも見ていただこうかな、そうそう、ということなんですけども、
はい、
今回僕はですね、はい、まあ新年、
うん、
早めの一発目というか、
うん、
僕の方は一発目、
うん、
ということで、ちょっとね、今のタイミングしか逆にやるタイミングなさそうなものをやろうかなと思っておりまして、うん、はい、じゃあ行きます、
はい、
教えて都市伝説、はい、
はい、
ということで、まあ引き続き僕らの話したいことを話すというコーナーでございますけども、
うん、
やっぱこの時期話しとこうかなっていうもので言うと、
うん、
2019年、
うん、
どんな年になるかって話をやっぱしとこうかなと、いうことなんですよ。
それで予言みたいなやつでいきますかって言ったら、いや、めんどくせえがやんねえよって言ってて、まさかの裏切りでやるんかい。そしたら俺合わせたのに。
あなたがやんないかなっていう感じだったから。
そしたら俺合わせたのに。
あ、本当に？
そうです
よ。合わせてたんだ。
いや、そうそうそうそう。いや、しねえ、やんねえよ。
去年、やってねえ
って。そう、去年やってない。そうそうそうそう。だから、やんねえよって言ってたから、あ、そう、まあまあ、そうかそうか。あ、了解ですって言って。
あ、そうだっけ。
まさかの、おい、
いやいや、もう別に、
あの野郎。
逆を言うとなんだけど、
騎士番が、
騎
士番がよ、
それもうピンとくる人いるの本当に。
まあ
聞いてる人なんだよ、まあ、俺、うん、おすすめ占いババアですけど、
うん、占いババアってじゃねえよ
ね。まああの、うん、僕2019年、
うん、
去年はやってなかったみたいなんですけど、
まあ、2017年はやったのかな、
17年はやってるということで、うん、やっぱ気になると思うんですよ、うん、
来年のね、
どういう年になるかと、うん、で日本でいうとあれでしょ、あの言語変わったりとかさ、
うん、変わる変わる、
まあ、それなりになんか変化がありそうな、うんうん、まあ、年になりそうっていうことも、
岸本さんはライフね、
ライフ、
いやライフ1年、
ああそうね、
言したやつ、
あ言ったねそんなの、
う
ん、あの
そうそうそう、
え なんだっけお前、
俺は
何か
あの開始、
開始、
開く、始まる、あ何々が始まるみたいな言葉あるじゃないですか、
ね、
2文字のね、
始まるね、
開始1年、
うん、俺は
ライフ
バカじゃない、
ライフ1年
出てこねえわ、うん、ライフ
風が吹き出して3年目です、うん、ライフ3年。
ああ、いいね。うん、来るに夢でライムでもいいけどね。
ああ、いや、普通、もうそれ店じゃねえか。
スナックみたいにな
っちゃう。スナックじゃねえか、ね。
そうそう。だからまあ、
うん、
2019年の、まあ、どういう年になるかっていうのを予言している人たちも結構多く、
うんうん、
で、まあ、それについてちょっと話そうかなということなんですけども、うんうん、
いいですね。
で、多分、1回やってたと思うんですよ。うん、あの、ババヴァンガーっていうね、うん、あの、まあ、占い、さっきもちょっと出たんだけど、
うんうん、
の時に、何個か紹介してるとは思うんですけども、うん、まあ、その、ババヴァンガー、やっぱ僕、うん好きなんで、
うん、
ババヴァンガーが2019年ってもう結構ピンポイントで何が起こるかみたいなのも言ってたりするんで、
うんはい、
まあ、それについてまずちょっとおさらいじゃないですけど、
うん、
どんなことが起こるかっていうのを言っていると、
うん、
で、まず1個目結構大きな出来事2019年起こるって言われてるのが、
うんうんうん、
巨大な地震が発生し、
うん、
まあ、モンスター級の津波で多くの犠牲者が出ると、
うん、
でそれの地域がアジア地域とアラスカの一部ってことを言っているんですね。これはまあまあ結構毎年出る、うん、パターンの予言ではあるんですけども、うんうん、まあ、ババヴァンガがこの2019年ピンポイントで指しているっていうのとは、地域がアジアっていうことで日本もちょっと関わってくるんじゃないかなっていうのも踏まえて結構気になる予言ではあると、
うん、ある霊能者も同じこと言ってるんですよ。
あ、そうですか。
ババヴァンガーを知らなそうな、
ババヴァンガー知らなそうな、
知らなそうな、
うん、それは日本の人、
日本の人、あるあの子が、
それは何をどこが一緒なの、日本に、
そうそうそうそう、
地震による津波、
そうそうそうそう、
地震が来る、
地震が来る、津波までは言ってなかったですけど、地震が来るっていうのを言っていて、
うん、
それで、どの辺りに来るみたいなのも一応分かってるって言ってましたね。
ああそうですか。
関東圏とかって言ってましたね。
あ、もうじゃあその人は結構地域まで、
うん、そうそうそうそう、東京湾あたりでって言ってました。
東京湾あたり、
東京
湾、もろじゃあ、
そうそう、もろです、
僕ら、
そうそう、
関わりそうなところですね、うん、
東京湾あたりじゃないかっていうことを言っていて、
うん、
みたいな、
へえ、うん、まあ、そう、霊能者の方がねとその、うん、ババヴァンガが同じところなのかちょっと定かではないですけども、
うん、
まあ一個あると、
うん、
で、2019年はかなりこれが世界的にまあ、大きな出来事になるであろうっていうのが、
うん、
ヨーロッパが、
うん、
まあ、崩壊する、
うん、
経済的に崩壊するんじゃないかってことを言っていると、
うん、
で、もろイギリスが EU から抜け出しちゃう、
うん、
っていうことがあったんで、
うん、
もうまさしくその影響が来年、
うん、
あ来年っていうか今年なのか、
今年に
ものすごい影響を受けるんじゃないかってことを言っていると、
うん、
はいはい、でもう一つ、うん、大きめなのが、
うん、
隕石がロシアの大陸に落下と、
うん、
でロシアっていう国でいうとプーチン大統領が暗殺の危機があると、
うん、
で暗殺者っていうのはもう内部、
うん、
ロシアの国のその、プーチン反対派みたいなやつがやるんじゃないかと言われていると、うん、結構これもし本当に起こったとしたら、
うん、
世界が揺らぐ、まあ、影響力がある出来事になりそうだなと思いますね。
どれが起きてもね、
うん、一応、まあ、そのどういう殺され方っていうので言うと、うん、死刑囚のスパイを使って毒殺される恐れがあるみたいな
プーチン
ことまで言ってると。
うん、
そんなことになっちゃったらむしろ大変でさ、
うん、
暗殺ってなると、
うん、
他のどの国がやったのかっていう話とかにもなってくるから、
うん、
まあ、そうなったら戦争のね引き金になる可能性もあるっていうことですよ。でもう一人、
うん、
世界的に超影響を与えるであろう人物っていうのがやっぱアメリカ大統領ですよ、うん、トランプさん、
うん、
トランプさんも奇妙な病気にかかるっていうのを言っていて、うん、
はい、
吐き気、聴力の減退、脳障害、最終的には聴覚障害となると。で大統領の家族が 自動車事故を起こすってことを言っていると。でこれ、
うん、
まあ奇妙な病気にかかるっていうのはまあまあなくもなさそうというか、
うん、
ありえそうな話じゃないですか、うん、激務だし。なんですけどこれ実はその、トランプ大統領に他国が兵器を使って病気にさせるみたいなことをするんじゃないかっていう方を言ってるんですよね、
うん、
だ健康被害をもうその謎の音波攻撃みたいなので、
うん、
起こさせることを企んでいるところがあるんじゃないかっていうことを言っていると。だこれによって、まあ、大国と言われるロシアとアメリカ両方が、
うん、
まあ、ものすごい、トップの人たちに何か危険が迫っているんじゃないかっていうことを、うん、バババンガが2019年言っているんですよ、
うん、
結構まあこれが本当だとすれば今の時点でも大変なことになるっていうのはなんとなく読める感じになるかなと思うんですけども、うん、まあ、このバババンガの、あの暗殺とかそういう予言に関して結構前から言われているので、うん、まあ、みんなも知っているとは思うんですよ。その有識者みたいな人たちも話としてはね、うん、
はいはい、
なんでまあ気をつけることはできると思うんですけども、一つ、まあ、最近出た予言の、
うん、
まあ、トレンドになっているものが一個ありまして、
うん、
それがエコノミストっていう、
うん、
まあ、雑誌ですね、
はいはい、
エコノミストっていう雑誌、あのイギリスのやつなんですけども、うん、これが毎年そこに書かれている表紙とかが、まあ、世界の情勢についてこうなるであろうということを、うん、まあ、示唆しているというふうに言われておりまして、うん、で今年の2019年エコノミストのやつがまあ発表されてるわけなんですけども、
うん、
それが結構、うん、まあ、かなり興味深い写真になっていると、はいはい、どんなのか見ましたか、エコノミストのその表紙。
ちょっと見てみないと、
あ、わかんない、どんな感じなのか、
うん、これ私自体は
これがそうなんですけど、
うん、
今年の2019年、うん、まあなんか、
うん、パンダとかなんかモナリザとか、
そうね、
うん、
あとまあ一番でかいので言うとこの、
あ、はいはいはい、
ダヴィンチの、
うん、
あの人体図のやつ、
はい、
がまあ出てると、
うん、
まあ一見普通のなんていうんですか、雑誌のデザインっぽいじゃないですか、
うん、洒落たやつね、
まあ洒落てる、
うんうん、
でこれが一個一個ちゃんと意味があるんじゃないかって言われておりまして、うん、例えばなんですけど、
うん、
この、ダヴィンチの、
うん、
今回はねなんかダヴィンチ推しみたいなのがあって、
うん、
ダヴィンチの、ウィトルウィウス的人体図ってやつ、うん、まあ、多分ダヴィンチの人体図っていう風に検索すれば出てくるようなやつなんですけど、
はいはい、
これがあのゴーグルをしてるんですよ今回、うん、なんでそのゴーグルっていうのはまあ何を表してるかっていうと VR がまああの発展していくであろうみたいなことを、うん、まあ、予言していると、
う
で、その人体図が持っている、手に持っているものっていうのが、大麻だったりするんですよ。大麻に、スマホ、野球ボールとか、
はいはい、
で、あと、天秤とか、ちょっとなんか一個一個がちょっと意味ありげなものになっていて、
なんかね、意味なくそこに載せなさそう。
意味わかんないじゃん。そもそものだって、
一個一個だとね、
この人体図には載ってないものですから、付け足してるわけですよ、わざわざ。で、それがなんかあの、大麻だったりすると。で、それ大麻は何を示唆してるかって言ったら、まあやっぱ大麻解禁の流れは、来ているってことを示唆しているんじゃないかってこと とかだったりするんですけども、結構気になるのが、さっき出てきたバババンガが、言っていた人物たちもここに載っていると。
ほうほうほうほう。
で、それがトランプさんなんですよ。で、これトランプさんも、もろトランプってわかる写真なんですよね、これ。
ああ、ほんとだほんとだ。黄金比の。
まあ書いてないけど、そう、黄金比みたいなのが、横線でこう、図になっていた。まあこれ多分写真見ればわかるんですけど、トランプっていうのは。で、その、向かい合ってるところに、プーチンさんがいてっていうのがあって。で、この黄金比が、なんでじゃあトランプにかかっているのかってことなんですよ。これ、なんか、黄金比って、まあ、美しい
比率、
比率じゃないですか。で、なんで黄金比を、そのトランプにかける必要があるのかってことなんですよ。これ、なんか意味あると思いませんか？
なんかあれですよね、選挙の時からなんかその黄金比の写真みたいなのは結構上がってましたよね、
あ、この写真っていうか、
うん、
これではないと思うけどね、多分
なんか耳のとこからグルーンってなって髪型自体がなんか黄金比になってるみたいな、
ああ、まあそれちょっとあれ
遊びでね、
遊んでるやつね、
遊んでるやつ、
バカにしてるというか、
そうそうそう、だそれに似てますよね、
そうそうそう、
ちょっとね、
ちょっとね、
うん、
それから来てるとはちょっと違うっぽくて、
うんうん、
あの要は黄金比書いてるんだけど、
うん、
黄金比が崩れているってことなんですよ。で、何を表してるかっていうと、
うん、
そのアメリカの、そのトランプ大統領の黄金比が崩れているっていうことは、うん、アメリカの、まあ、代表者じゃないですか、
はいはい、
だからそのアメリカのバランスみたいなのが、
うん、
まあ、崩れているということを示唆しているんじゃないかと言われているんですよ、
メッセージとして分かる一人だけ、
そうそう、
うん、
で、そのま、その向かい合う形に、
うん、
まあ、プーチンがいて、
うん、
で、その真ん中になぜかパンダがいるんですよ、うん、で、パンダっていうのが何なのかっていうことなんですけど、うん、まあパンダが意味する国っていうのはもう一個しかないじゃないですか、
うんうん、
まあ単純に考えて中国、
はい、
が、まあ、世界の、まあ、その、アメリカとか、
うん、
ロシアの間に立っていて、
うん、
で、地球の一番上にパンダがいるんですよね。
うんうん、
だから、バランスを崩しているアメリカとか、
うん、
まあ、プーチンとかっていうのよりも、悪い顔をしたパンダ、まあ、要は中国が世界のトップに立つんではないかっていうことを示唆していると。
うん、
で、あと例えば細かいので言うと、
はい、
コウノトリがバーコードを持って、
うん、
空を飛んでいるっていう写真があるんですよ、
うん、
これ何を意味してると思います？
あ、コウノトリっていうのは、
はい、
要は子を授けるとか命を運ぶじゃないですか、
うん、まあ、日本でも言われますよね、うん、そうそう、子供を、
だからバーコードでしょ？
うん。
いや、もう、AI とか、
うん、
そういう命が、機械とかで管理されますよ、みたいな。
はい、そうですね、うん。そうそうそう。そういうことです。
取れますよね。
まあ、要は、バーコードで商品の、
うんうん、
なんていうの？象徴、じゃないですか。
うん、まあね。
だから、その、生命っていうものが商品化される。
うんうんうん、
要は、デザインベイビーっていうのが、今年、うん、まあ、解禁の方向に向かうんじゃないかということを示唆しているってことがあったりするんですよね。
うん、
で、結構その、 まあ、大麻のそう解禁みたいなものも示唆していたりとか、うん、あとその人体図に腕の部分に DNA のタトゥーが入ってたりするんですよ、
う
ん、螺旋状のあれとかが、うん、でこれは何を示唆しているのかって言ったらゲノム編集のことを示唆しているんじゃないかとか、
うん、言ってますよね今ね。
ゲノム編集が今ねあの個人でできるようになるっていうところまで来ていて、
うん、
実際に自分でできるかどうかをやって、
うん、
YouTube に上げてるみたいな人がいるんですよね、
うん、
だからもうゲノム編集っていうその、うん、自分で自分の体内の構造を変えるっていうこと、
うん、はいはい、
そういったことがもう2019年は普通にできるようになるんじゃないかっていうことまで示唆していると、
うん、
で結構これまあ自分のなんていうのかな、やっているん自分でやっているっていうかあのあれですね、ここに書いてある、
うん、
エコノミスト2019っていうものの示唆している写真とか、うんうん、写真とか絵か、
うん、
絵っていうものはじゃあ誰が書いているんだっていう、うんことなんですよ。これもうずっと毎年最近言われていて、
うん、
あの1980年代の表紙が、うん、もろビットコインの発展する年を当ててるとかっていうのがあったりしていて、うん、でまあその辺からずっと、この表紙はすごいぞってことでみんな好きな人は見てるんですけど、
うん、
なんでこれがそんなに説得力のある予言をするんであろうかと、うん、なんとなく予想できるものもあれば、
うん、
ちょっとそれは思いつかないなみたいなものも入ってたりすると、
うんうん、
じゃあこれは誰が予言しているんでしょうと、
うん、
いうことなんですよ。これすごい、
うん、
あの説得力ある説として、うん、僕があの信じられるなと思ったのは、うんうん、この雑誌自体を、
うん
管理しているとか、うん、運営しているオーナーっていう人がおりまして、
うん、
その人が、まあ、ロスチャイルド家なんですよ。
うーん。
で、要はロスチャイルド家っていうのは、まあ、世界を動かすための会議を、まあ、やっているって話を過去にしたと思うんですけども、はいはい、要はもう何年か先の未来までもう決めちゃってると、
うん、
この年にこの国でこういうことをしよう、
うん
うん、この年はじゃあアメリカで大麻解禁しようとか、はいはいはいはい、日本で、まあなんかそういう新しい、
うん
政策を始めようとか、うん、っていうのまでこう決めてるんじゃないかっていう話があるんですよね、うん、要はだからこれは予言ではなく、
うん、
もうすでに決まっている事象っていうのを、
うん、
ただ、うんまあ、載せているだけなんじゃないか
スケジュールだとプランだと
スケジュールだということなんですよ、うんうん、そうなるとですよ、
うん、
ちょっと怖いのが、
うん、
示唆しているものに、
うん、
今年2019年示唆しているものに、
うん、
富士山の絵が載っているんですよ、
うん、
日本の富士山、
うん、
これ何なのかっていう話なんですけど、
うん、
一説には富士山の噴火が、
うん、
まあ予定されているんじゃないかと、
うん
ちょっと待てと、
うん、
自然災害でしょって、
うん、
それを予定に組み込むってことできるのって話じゃないですか、
うん、
できないですよね普通に考えたら
普通に考えたらね
ねできないじゃないですか、うん、でもこれが入っている、
うん、
そのさっき言ったデザインベイビーとか大麻、
うん、
解禁とかそういう人為的なものとは別にあるってことなんですよね、うん、でこれはじゃあどういうことかっていうと、
うん、
要は自然災害さえも人間の手によって行われているものがあるんじゃないかってことを示唆しているわけですよ、
うん、
だからさっき言っていたまあ最初に戻るんだけども、うん、バババンガも大地震が起こるみたいな予言してるじゃないですか2019年、
ね、
だからこの2019年に起こる大地震、
うん
とかっていうものはもしかしたら人為的なものかもしれないってことなんですね、
富士山に、
うん
うん、
でそのまあアジア地域っていうのをバババンガは言ってるんですけど、
うん、
まあ、エコノミストの、書いてあるものから推察すると、まあ、富士山あると、
うん、
それで予期できる場所っていうのが、まあ、日本入ってくるんじゃないかっていうことで、結構危険度が今年もしかしたら高いっていうことがあるんじゃないかっていう話なんですよね、
うんう
ん、でまあまあ隕石がロシアにも落ちてくるっていうのもありますし、
うん、
この年結構危ないことが続くんじゃないかっていう、
うん、
まあそういう、予言が今出ている範囲では言われていると。
うん、なんかあのリドリー・スコットの作った映画のオデッセイってあるじゃないですか、
うん、
マッド・デイモンの、
はいはい、
あれもなんかあの NASA が困った時になぜかアメリカとかロシアとかどこじゃなくて中国が助けてくれるんですよ、うん、
それはあの普通の流れでは考えられないっていうことでってことですよね。
それが予言じゃないかって言われてて、
うん、
あるあの歴史の先生が怒ってましたもん。なんで中国なんだっつって、オデッセイがみたいな。
あ、納得いかないと。
アメリカかロシアだろ、なんで中国くっつけるんだみたいな、
情勢から考えて中国はねえだろ、
うん、
って
こと を言ってると。リドリー・スコットは中国びいきかってめっちゃ怒ってましたもん。
へえ、うん、でね、まあ、ちょっと一個、
うん、
面白いなっていうちょっとオカルトっぽいっていう話もあって、
は
いはい、さっき言ったようにこの2019年のエコノミストの、うん、まあ大きなテーマみたいなものがあって、
うん、
それがだから、ダヴィンチなんですよ、
はいはい、
でダヴィンチが、うん、なんでこのタイミングでいきなりフューチャーされて、うん、まあ全体的にダヴィンチ推しなのかっていうのを、うん、よくわかんないかなって思うんですよね、
うん、
まあ、別にどの時代押されてもいいじゃないですか、逆を言うと。
まあね、
これ2019年ってちゃんと意味があるらしくて、
うん、
ダヴィンチ没後500年なんですって、
うん、
記念っぽいんですけど、
はい、
実はそのダヴィンチっていうのが、
うん、
未来から来たっていう説があるんですよ、
うん、
で未来から来てるから、例えばその月に向かうヘリみたいなのを作っているっていう、うん、あの模型図で、
模型図ね、
当時からは普通に考えられないような完成度の模型図を作っていたりとかっていうことで、うん、ちょっと未来人っぽいなっていう話があるんですよね、
うん、
でそれの未来から来た先っていう年、
うん、
未来から来た年っていうか、まあ、うん、どの未来を見ていたかっていう年が2019年っていう説がそもそもあるんですよ。
まあ、そんなギリギリ見たんでしょうね。
ギリギリ
って2020年でええやんって思っちゃいません。
ああ、そういうことね、
2019年、
そう、2019年の未来を見ているっていうなんか説があって、それをもしかしたらあのインスパイアされて、
うん、
ダヴィンチの没後500年と合わせて見てるんじゃないか、このエコノミストにわざわざ乗っけたんじゃないかなっていうのもあって、だからダヴィンチが見た未来が今年来ているのかもしれないという、うん、こんなね、まあ、予言、
うん、
2019年いろいろ出てくると思いますけども、
うん、
今出揃っている中で僕がちょっと面白いなと思っているものを紹介したという感じですけども、うんうん、はい、この中でなんか僕今言った中ではちょっと信憑性ありそうとか、
デザイン
これはさすがにねえなっていうのはあります。
ベイビーは、
うん、
もうできるからな、やってるし、
まあ、うん、技術としてはあるっていうことだよね。
そうで、アメリカの方でもう精子バンクとかもあるし、
うん、
いやもう予言つうか、
もう来てるじゃん、
もう来てるし、うん、そうそう、
今の話じゃん、
今の話ですからね。だから面白いですけどね、富士山はちょっとでもね、
うん、
やっぱ一番気になる、日本だからね、
日本ね、
うん、気になる。まあ、毎年言われてるけどね、
うん、富士山噴火するんじゃない
かみたいな ね、予言者とかも富士山噴火がとかって言ったりしますけど、うん、でもそのバババンガが言っているものとそのエコノミストというものが言っているものがリンクしているっていうのは面白いですし、まあ、寄せていったんかもしらんけれどもね、
まあそうね、知ったのかもしれないし、
ね、うん、そうそうかもしれないですけれども、まあまあそこがもし全然その要は合わせてなくて、そうそう、別のものであって、
偶然それでっていうことね、
そうそうそうそう、まあこれが偶然なのかそれともね、ちょうど必然というか、うん、その時代を本当に見ていてどちらともがそうなるのか、
うん、
だからそこが一番気になりますよね、富士山がね。
まあやっぱりじゃあ日本がどうなるかが、
いや、それはそうでしょう、うん、
これ結構単純にアメリカの大統領とロシアの大統領に何か起きるんじゃないかっていうのは、うん、結構普通にあったじゃん。
まあね、
結構つい最近暗殺が、うん、
はいはいはいはい、
北朝鮮のやつとかで、
うん、ありましたね。
意外とこの時代にも暗殺って普通にあり得るんだってことに衝撃を受けたから、
うん、動画びっくりしましたよね、うん、あれね、
あれ、暗殺って見れるもんなんだって、うん、その俺が生きてる時代のうちに、
まあね、
JFK とかあるけど、
うん、だからあれは
まだあるんだこの時代にって思っちゃってるね。
だからあの毒持ったりとか少しずつ、でもあんな銃でパーンみたいなね、
う
ん、
そうそう、とか、うん、
びっくりよね。
ドローンで今大統領暗殺のやつとか出てきたりとか、
映画でもありましたしね、
うん、
うん、
いやあるからさ、うん、でまあ言ったら大国のトップ、
うん、
トップ2ぐらいじゃないですか、うん、ロシアアメリカって、まあね、そこでそんなことが起きちゃうかもしれないっていうのを言われてたらね、うん、ちょっとやっぱ気になるかなと思いますけど ね、まあ、ね。なんでまあちょっと2019年動向、うん、まあ、気になるところも結構多いと思いますけども、
はいはい、
まあ、皆さんねどういう2019年になるか、まあ、一緒に予言と共にこう自分で見守りながらっていう感じで生きていただければと思いますけどもね、はい。ということでじゃあ今日は予言の2019年エコノミストやバババンガからちょっと、
はい、
どんな2019年になるかを予言させていただいて、
はい、
ま、今年も年みなで何かあったら紹介していこうかなと思ってますんで、うん、随時新しい情報あったら上げてきます、
はい、
ということでじゃあ今回は、教えて都市伝説、
はい、
2019年ということで、
うん、
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。